SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
世界で6番目に大きな国、オーストラリア。皆さんはこのオーストラリアを一周すると、どれくらいの距離になるのかご存知ですか？ハイウェイだけを行けば約1万5000キロと言われていますが、今日お話しする渡辺裕太さんは、もっと細かい道を行きながら、オーストラリアを自転車で一周中です。2021年11月にメルボルンを出発し、一旦休みを挟んでから2022年の6月に再開。自然の成り行きに任せる旅を続けてきました。渡辺さんには昨年の11月頃一度インタビューをさせていただきましたが、当時は西オーストラリア州に入ったばかり。現在はどこまで進んだのでしょうか。
今現在はエステランスにいます。で、西オーストラリア州の、そうですね、下の南の方です。
広数で言うと出発からどれくらい走られたかわかりますか？
最近11万7000キロを突破しました。
かなり走りましたよね。
そうですね。前回、お話しさせていただいた時は何キロだったかちょっと覚えてないんですけど、そうですね。パースに着くぐらいで1万6000キロで、それから1000キロぐらい走った感じですね。
この期間は病気など怪我もなく順調に進んできた感じですか？
そうですね。ありがたいことに、全然風邪とかもう全く引くことなく、元気な状態で今で来れてるんで、はい。
日中は日差しが強いことから、できるだけ早朝にスタートすることを心がけているそうですが、オーストラリアの夏は思った以上に暑いと話します。
最近なんですけど、2日ぐらい前になんかヒートウェーブが来てて、45度の中を走らなきゃいけない時があって、めちゃめちゃ暑かったんですけど、なんとか、早いうちに自転車漕ぎ始めて、で、暑ってなった時にはもう自転車漕がなくていいようにって始めて、でも、結局もう9時とか10時くらいにもう40度超えてて、結構暑い中、街にね、その日のゴールはしたんですけど、なんか、ちっちゃい街だと、パワーアウテージって、なんか、休んでたところはクーラーがあって、ガソリンスタンドだったんですけど、ゆっくりしたんですけど、急になんか、ブツンって電気が消えちゃって、熱い思いをしたとかありました。
走ってるところは砂漠のようなところもあるかもしれないんですけど、夜っていうのは気温はかなり下がるんですか？
その場所にもよりますけど、僕がその、お話しさせていただいたときに、以前、走ってたところだと、夜もずっと暑くて、まあでも暑いって言っても20代後半ぐらいですかね。なんで、テントは、二重構造のテント持ってるんですけど、上のフライシートはなしで、もう、蚊帳みたいなので、もう裸みたいな状態で寝てる時もありましたね、暑くて。
SNS で渡辺さんの旅フォローしてきましたが、時にはかなり過酷な道を自転車で走られていますけども、少し視聴者の方に教えていただけますか？
最近あったんですけど、西オーストラリアのパースのちょっと東のあたりの山の中からスタートして、西オーストラリアの一番下の方のアルバニーってところまで、なんか1000キロぐらいのマウンテンバイクで走る道、そして、なんかできたそのマンダビリトレイルっていうのがあるんですけど、その道は基本的にその森の中を走るっていう、マンダビリっていうのはなんか森の中の道っていう現地の人の言葉らしくて、その中を走る中で、まあ、僕の自転車はそんなところを走る予定ではないので、例えばタイヤがすごく細かったりとか、マウンテンバイクに比べて、なんで、そういう人たちのために作られたところなんで、なんかすごく砂が深いところがあったりだとか、もうなんかボコボコの道があったりだとかして、そういうところはもう僕の自転車では走れないんで、もう自転車降りて、もう押すしかないみたいなところがあって、そこが多分、辛いところに見えたのかなと思います。まあ実際辛かったんですけど、今終わってみれば、まあすごくそこを乗り越えて、今があるんで、なんかすごい達成感みたいなのがすごいありますけど。
途中で来た道を戻るとかいうことっていうのは旅であったんですか？
ありますね。たまにありますね。昨日なんですけど、 まあ、エスペランスのところにいて、ラッキーベイっていうなんか有名な綺麗な、ビーチが綺麗なところがあるので、そこに途中まで行こうとしたんですけど、一応ルートをナビみたいなので、事前に調べて、そこに行こうとして、そのルートがなんかその海岸沿いを沿って行くルートだったんですけど、なんか事前になんか聞いた話だと、その海岸は、干潮の時だと、自転車でも走れるよっていう話だったんで、そこを走ろうと思ったんですけど、全然そういう話と違って、砂がすごく深くて走れなかったんで、また10キロぐらい戻って、普通の、舗装道路を走るっていうことがありました。だからそういうふうになんか、なんかマップでは行けるっていうふうになってるんですけど、実際に行ってみると、全然、行けない場合があったりとか、通行止めになったりとかするんで、戻るってことは結構あります。
自転車で旅をする中、重要となる道選び。渡辺さんはその都度自分のコンディションに合わせて慎重に選んでいると言いますが、しっかりと舗装された大きな道路はできるだけ避けていると話します。
ロードトレインっていうのがすごく走ってるので、すごく危ないのは危ないんですよ。なんか大きいトラックで、自分の横を通り過ぎるときにすごい風圧とかでもグラグラになって、なんかもう道にバタンに倒れそうになったりとかもすることがあるんで、だからなるべく交通量の少ないところを選ぼうとはしてます。で、その結果、その変なところに連れて行かれたりとか、そういう感じですね。
車の通りが少ないところを選ぶっていうことは、何かトラブルにあった時に助けもそれだけ少ないっていうことですか？
そうですね。まあそういうことになりますね。今のところも幸運だったのか、なんとか、自力で出てますね。はい。
自転車はやっぱり頻繁にメンテナンスはされてますか？
この間、参加させていただいた時は、ウェスタンオーストラリアの本当に北に位置する、ヒルバラっていうところにいたんですけど、そこから、カラッサっていうところに行って、そのカラッサに、自転車屋さんがあって、で、その次の自転車屋さんがもう本当にジェラルトンっていう、かなり南の方にあるところだったんで、その間とかは何もないんですね、自転車が。だから、もう万全の準備をして行ったんですけど、まあ途中でいろいろ、スポークがまた折れたりだとかして、でもなんか何回も折れてるんで、その度に自分の自転車の知識がだんだん増えていってて、自力で直すことができて、まあ完璧じゃないんですけど、それで次の街までたどり着くみたいな感じで、なんか少しずつ成長してるなっていうのはね、実感できて、それはそれでね、楽しかったんですよ。はい。
あとたくさんの動物にも遭遇してるようですけど、どういった動物を見てきましたか？
はい、はい、リンゴに追いかけられました。カイジニっていうナショナルパークが、それもウェスタンオーストラリアの上の方にあるんですけど、そこに行った時に、後ろから何かがアスファルトをタカッタカッタカッて追ってくるような音がしたんで、後ろ見たらなんか犬が後ろを走ってまして、明らかに僕をなんか追っている感じ、めちゃめちゃ速くて、めちゃめちゃびっくりしたんですけど、なんとかね、頑張って漕ぐことで、巻くことができて。そうですね。リンゴが一番記憶には残ってますけど、あとは、海の生き物とかね、を見に行ったりとかしましたね。ドルフィンとか、あとは、レイですか？
道を走ってるとカンガルーとかもやっぱ出てきますか？
カンガルーはもう、いつも見てて、死んでるのもたくさんいますね。かわいそうですけど。用心深いのか、向こうの方にいるなっていう感じですね。道路の向こうの方に、もう明らかにカンガルーの形したものがいて、近づくと、ぴょんぴょんぴょんって逃げていくみたいな。最近、エミューもなんかすごいたくさん見ましたね。
野生のエミューですか？
そうです、そうです。なんか群れになってて、子供をなんか守るみたいな仕草をするんですよ。面白いです。なんか、大きいのが一ついて、なんかちっちゃいのがいくつかいて、で、なんか僕が近づいていくと、その大きいのがなんか少し威嚇したような、わーってなんかちょっと手が立つっていうか、みたいなことをして、僕が近づくにつれて、そいつも逃げていくみたいな。親子のなんか絆みたいなのを感じてなんか、ちょっとそれも面白かったりします。
結構オーストラリアの動物と触れ合えてる感じですね。
そうですね。あと、一番見たいのはなんかラクダ？野生のラクダをちょっと見てみたいなっていうのはありますね。
アウトバック走ってると、ハエとかすごいんじゃないですか？
ハエはすごかったですね。特に、上の方から下のジェラルトンってところまで、ウェスタンオーストラリア降りてくる時はもう毎日フライネットを顔につけてないとしんどくて
あ。ネットを被って自転車を漕がれるんですね。
そうです、そうです。はい。もうフライネットをしてないともう、なんかその粘膜っていうんですか、人のなんかちょっと唾液とか、なんかそういうのになんか集まってるらしくて、口の中とか鼻の中とか耳の中とかも 入り込んでくるので、自転車を漕ぐどころじゃなくなるんですね。だからもう、常にネットは顔に被って、もう生活もそんな感じですね。最近暑いので、暑い日になると、やっぱり被らなきゃいけない日が、もう最近もまた増えてきた。ファースから、ちょっと、離れれば離れるほどなんか増えていってるなって感じらしいですね。で、なんかこれから行く、ウエスタンオーストラリアからサウスオーストラリアにかけて走ってるナラボーっていう平原があるんですけど、そこを走るときはもう、フライネットはもう必須だっていうふうに聞いてて、常にカンガルーの死骸とかがすごく多いらしくて、車に惹かれて、で、そこに群がってる人たちが僕らが通るときも、襲いかかってくるみたいな。らしいので、そうですね、ちょっと今から不安ではありますけど、
過酷な道を走ったり大変な思いをすることもありますが、それ以上に美しい風景を見て感動することの方が多いと言います。
まあ、毎日のサンセットの時の空っていうのはやっぱり綺麗なものはありますよね。で、普通に普段見てて綺麗だなって思うものとかも、なんか走った後に見ると余計に綺麗に見えたりするんですよ。それがなんか僕ちょっと自転車で、なんかちょっと、旅してる中の楽しみの一つでもあります。例えば、朝早いんで、自転車旅してると。朝日が上がるのを自転車に乗りながら見るっていうのが、ちょっと一つ楽しみです。
旅の途中で孤独になってしまうことっていうのはありますか？
特に上の方ですね、ピルバラの方、ところを走っている時が、かなりしんどかったですね。そのハエもあるし、ウェストオンスウェーデンを上から南下する時になったら、風がすごかったのもあったりとかして、精神的にもきつくて、で、まあ、孤独だし、かなり、精神的には参っちゃったこともあったんですけど、それでもなんか、例えば、インスタグラムとか、フェイスブックとかで投稿して、なんかみんなに、なんか頑張ってるねっていうのを応援してもらうことで、なんか勇気づけられたりとか、そんな感じで、なんとかね、自分を保ってる感じでした。
前回、自然の成り行きに任せる旅であるとおっしゃっていましたが、
そうですね。
どのようなことを感じて走ってきましたか？
自分のことに向き合うことがすごく多いので、なんか自分は結構一人でいることも好きなんだなとか、そういうのが分かったりだとか、あと、でもその中でもなんか人と触れ合うことも好きなんだなということが分かったりだとか、まあでもどんどん自転車旅の魅力には前よりも増してなんかハマり込んでるっていう感じがします。
今後はどういった道なりでゴールを目指しますか？は
い、今、僕、エステランスってところにいるんですけど、そこから、ちょっと北にある、ノースマンっていうところに近かけていって、そこから、先ほども言いました、マラボーのを越えて、サウスオーストラリアに入っていって、で、アデレード。で、そこから、メルボルンっていう感じですね。で、残り2ヶ月の間に、それを完了しようと思っています。
今日は自転車でオーストラリアを一周中の渡辺裕太さんにお話を伺いました。渡辺さんは4月の初めから中頃の間にメルボルンに到着する予定です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。